スピカイリスの法則。おはようございます。スピカイリスの法則、パーソナリティの蔦野育子です。日曜の10時、皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は日々心地よく過ごし、運気を上げるのに大切にしたらいいことをお伝えしていきます。そしてこのラジオ番組を通して愛の気を皆様にお届けします。今日は9月にゲストでご出演いただいた株式会社漁師場調整アカデミー社長岩尾智美さんのご主人でもあり、漁師場調整の創始者でもある岩尾和夫さんと智美さんご夫婦をゲストとしてお迎えしています。どうぞお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオとスピカアイリスの提供でお送りします。
ご縁応援貢献夢の種。
今日は私が漁師やヒーリングの世界に足を踏み入れるきっかけとなった漁師場調整の創始者、院長こと岩尾和夫さんと奥様の智美さんにゲストとして来ていただいています。父ちゃん母ちゃんと呼び合う仲良しのご夫婦、いろいろとお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いします。まずは番組を聞いている方に院長がどんな方なのか自己紹介を手短にお願いします。院長お願いします。
はい、こんにちは、岩尾と言います。ちょっとですね、変わり者っていうことがですね一般に読められているところなんですけども、まあ普通の人間なんですけどもで、一番最初の前身っていうのはソニーのですね研究開発の非常に小さな IC の研究開発をしてたんですよね。でその時のやっていたことは何かっていうと実験なんですよね、うん、そして実験のレポートを書くというようなことをやっていたんですね、うん、そうするとその一つの条件、そしてその結果、そこにですねどのような関係があるかっていうのをですねやっていたわけなんですけども、それをその鍼灸師になってですね、はい、そのようなそのこう立場でですね、ただ治るっていうだけではなくてなぜ治るのかとかですね、うん、実験を自分の体に針をですね何本刺したりですねいろんなことをやる実験魔っていうんですかね、実験がもうその頃からですね、はい、その板についてしまったんですよね、うん、その中で10年ぐらいもうちょうどその針のブームがあったんですね、うん、もう40年ぐらい前なんですけどもね、はい、そこでですねそのいろんなその患者さんを見ていて非常にいい患者さんに恵まれたんですよね。でその中でですねどうしても治らない患者さんがいる、それはなぜだろうっていうふうにいろいろ考えていた時にですね、もしかしたら歯の噛み合わせ、はい、その歯の噛み合わせが問題じゃないか、そして時がちょうど同じような時期にですねインドにその私も修行に出かけた時があるんですよね。その延べそのお正ラジニシっていう人がいるんですけども、うん、そのところに行ってですね10年ぐらいその瞑想とかですねいろんなものをこうトライしていたんですけども全くよくわからないでいたんですけども、その時にその お正という方がですねこんなこと言ったんですね。歯の噛み合わせが歪み、口腔が歪み、そして頭蓋骨が歪んでいるときに瞑想したとしてもおそらくその分からんだろうっていう、うん、その症状に巻き込まれる、口腔が歪むと脳が歪む、歪むと体も歪む、その歪みの中で瞑想しようとしても 背骨が歪んでる状態でいくら頑張っても難しいっていうことに初めて気がついたっていうのがですね、和尚という人が、死を迎える少し寸前に言ったんですよ。でそれまで瞑想とはこういうことだと言って一生懸命やってたんですけどね、その中で不可能っていうわけではないんですけども、非常に大きな問題があるっていうのを聞いていた矢先なんですよね。それでよし、じゃあ私自身を実験台にしてですね、その歯の噛み合わせと体の関係を調べてみよう。でその時また同じようにですね、その考えてる人たちがいて、大学でですね、その10匹ほどの10頭ですね、10頭ほどのワンちゃん、ドーベルマンなんですけどね、その歯の噛み合わせをその1ミリずらしたらどうなるかっていう実験がされたんですよ。で新聞にも出たんですけどね、それを読んだ時に大体その2年以内に死んじゃったんですよね。非常に健康なそのドーベルマンだったんですけどね、でそれがその目が非常にこううつろいになったりですね、うなったりくるくる回ったりですね、その打ち回る中で死んでいったそのワンちゃんもいたんですよね、でそういうこともあってですね、これは大きな問題があるぞっていうふうに思って、そして自分でもですね、よしじゃあ自分は非常に健康で、その今まで肩こり一つもないような体で鍼灸師になったんですよ、ですから肩こりの人もよくわかんないっていうところもあったりしてですね、じゃあ自分で体験した中でですね、やってみようと。その中でですね、また10年ぐらいかかってるんですね、やり始めてからですね。ちょっとだけ手を出そうと思ってやったものがですね、10年かかったんですよ。それの間ですね、めまいとか吐き気とかですね、その腰痛とかですね、もう自律神経を超えてですね、脳の拘束みたい、今もうだいぶ頭が拘束されてんじゃないかというそんな人間になってるんですね。
忘れっぽいもんね、父ちゃんね。
そんな中でですね、歯の噛み合わせがある程度歯をですね、実験をしてますから、条件を作って、そしてそのちゃんと立った状態で歯を削るとかですね、目の位置はちゃんとそのまっすぐ前向いた状態で歯を削らなければその実験にならないわけなんですよね。でそんなことを繰り返している中で、ほぼほぼに歯の噛み合わせをマスターしたんですよ。でこれはこれ面白いっていうことですね、その20人ぐらいですかね、の歯科医の先生が私の講座をですね、作ってですね、歯を削ったらこうなるぞとかああなるぞとかですね、そんな講座をやったんですよね、そうするとその先生たちも非常にこれは面白いっていうんで、その仲間を連れてそういうその講習会が盛んにできたんですね。非常に田舎だったんですけどね、遠くから来られてですね、熱心な先生が来られてですね、いろんなその体験の中でですね、ちょっと貢献できたところがあるんですけども、でもその歯を削っている続けていると完全には収まりがつかないっていう、ほぼほぼ良くはなるんだけどすぐ崩れてしまう、これは何だろうっていうふうに考えて、また実験が始まったんです、それはですね、意志ですね、心の状態、イメージですよね。イメージで健康っていうふうにイメージしたときに、その口腔があるいは噛み合わせが少し変化するっていうことに気がついたんですね。そうしたときに、これは本当かどうかって言ったときにですね、歯を削ってもひどい状態で歯がその出血を起こしてですね、その歯周病どころかですね、歯医者さんも抜け、全部抜けって言われたぐらいのその歯周病になっていたんですよね。その時に 歯からですね、血が噴き出したんですよ。そして口を止めてても、寝れば治るだろうと思っても、その寝ていたらもう血がバーッと周りに噴き出してですね、そして洗面器 その3分の1ぐらいが血がダーッと出てですね、顔も青くなったことがあるんですよ。でこれはまずいなって思って、その時に思い出してですね、自分は今この瞬間に健康であるっていうんですね、立って目の位置を75センチぐらいの距離なんですね。そうすると歯がですね、歯の噛み合わせがちょっとグッてこう妙に動いた感じがしたんですね、それでその瞬間から血が止まったんですよ。でこれは面白いっていう、これは何かあるぞっていうふうに思って、それからまた14年、15年ぐらいですね、意識、イメージと歯の噛み合わせ、そしてそれをやってるうちに経絡っていう今まで研究してたその針の技術ですね、 その技術とつながって、そしてこのイメージで歯の組み合わせを変えること、それイコール自分の体、あるいは失いかけた自分の若さとかですね、そういうものを取り戻すことができるっていうことに気がついたんです。そんな感じの延長でですね、この実験マンがそのイメージというそういう目に見えないものを実験し始めた。それが量子であるっていう、健康っていうと場が健康になる、嫌だっていうと嫌な量子が目の体の周辺に起きる、これを量子と仮定しようっていう、実験もですからね、うんうん、科学的な観点でですね、仮定から始まってるんですね、うん、そしていろんなことに気がついたんです。そんな仮定なんですよね。そんな変わり者です。
はい、なんか自己紹介が量子場調整の技術をなぜ作ろうと思ったのかっていう質問をしようと思ってたんですけど、うん、そこを今語っていただいて、ね、
て
はい、ありがとうございます。
みんな言ってしまいました、
ね、はい、はい、それでともみさんもサクッと、はい、
はい、私は簡潔にいきます、
はい、
ちょうど父ちゃんがね、量子場調整を開発した2007年8年ぐらいに、うん、患者として父ちゃんの施術を受けていて、はい、本当にこう体と心の状態が変わるっていうことに驚いてですね、うん、はい、まあ、それでその技術をこう習得して量子場師という、はい、ね、そういう肩書きでお仕事をもう13、4年ぐらいね、
はい、
はい、うん、して今に至るわけです。
そして社長にもなられたというか、はい、その間にねご結婚されて、
うん、
はい、っていう、はい、お二人に今日は来ていただいているんですけれども、あれなんですよね、量子場調整の得意技っていうのがあって、うんうん、はい、でちょっとこの場を調整したりとか、うん、ラジオを聞いている方に何かを感じていただけるような、うん、そんな技があるですよね。
うん、それは面白いと思いますね。それを
ちょっと最初にじゃあやっていただけますでしょうか。
はい、はい、
ちょっと前置きはですね、
はい、
量子というのは理屈の世界ではなく直感の世界です。直感の世界は理屈も感覚の世界も追いつけない、だから直感というその非常に美しい世界があるんですよね。その中で例えば感情的な問題が非常に積もって、そしてもう気が狂いそうだというような時にですね、精神科に行くと、あなたの過去性がとか、そのトラウマがとかですね、お父さんとの関係がとか、うん、まあ、いろんな理屈が入ってきますよね、うん、ですけども、もしその感情のエネルギーのそのものだとするならば、エネルギーを感情の世界から愛の世界、愛という次元ですよね、
うんうん、
その次元にそのシフトするということができるならば、問題解決という問題で問題を解決するのではなくて、そのシフト、量子の世界の次元上昇とも言わないんですけども、次元の間のシフトが私たち非常に手近に そういう能力を持っているのではないだろうか、
うん、
っていうところのですね、ちょっとした実験を今、はい、しようと思っているわけなんですよね、はい、それが量子の得意技、
はい、
そういう意味でその量子の得意技は理屈ではありません、
はい、
直感です。じゃあ直感の持っている能力はいかにっていうことになるじゃないですかね、
うんうんうん、
でそこにですね今ちょっとした実験をしようと思ってるんですね、
はい、
うん、そこでですね、今横にいる妻、母ちゃんがですね、ちょっとしたガイドをいたしますので、視聴者の皆様ももし余裕があれば、車に乗ってるとかじゃなくて、ちょっと家にいるというならばですね、まず感情というのをですね、無理やり作ってもらいます。もう頭に来たこととかですね、ムカついたこととかですね、こいつだけは許せないとかですね、
うん、
そういういろんな感情をですね、はい、無理やり作ってみます。
じゃあ今作ってみます、私も。
そうですね、
はい、
で作ってみてください、
うん、
過去のね、嫌だったことを思い出したりとか、
はい、視聴者の皆様ももしそのように思うならば、それを今シフトさせてみますからね、はいはい、面白い実験です、
うん、
はい、
はい、
感情をもう許せないっていう感情ですね。はい、その時に、体を観察していただきたいんですね、
うん、
その時呼吸を微妙に止めてませんか。感情というのは、うん、呼吸を止め、そして感情、その細胞を押さえつける、それを感情と言ってるわけなんですよね。これは経絡の世界でもそうなんです。わかりますかね、
はい、
うん、今無理やり作った感情でも、うん、そこにその呼吸を止めている、
うん、
それを愛に向けるっていうふうにそのお妻に言ってもらいますね、
はい、
そうした時にその場が変化するのを見守ってください、
はい、ちょっと空白ができるんですよね、
はい、
そうですね、
その10秒から20秒、はい、30秒ぐらい、
はいはいはい、では、この感情を愛に向ける、
はい、この場の変化をですね、もし感じることができるならば、理屈を超えて感情をシフトできるという自分なりの証明になるんですね、
うんうん、どうですか、
はい、すごいなんかリラックスしました。その後、うん、最初はやっぱりちょっとこう血が昇るような、呼吸を止めるっていうよりは、そうですよね、こう頭に血が昇るような感じになったのが、うん、それをやっていただいた後、今もうふわーってなんかこうお湯に浸かってるって、お風呂に浸かったみたいなリラックス感が、はい、ありました。
そうですね、うん、でもう一つやりますね、面白いことですね、はいはい、私たちはその体に病気を持ってる人 も持ってない人もいますけど、微妙に病気なわけですよね、
うん、微妙に
ピカピカの赤ん坊から
比べると、ね、ちょっとした症状が頭痛なり肩こりなり、
それは体が持っているそのエネルギーなんですよね。そのエネルギーは、うんうん、シフトするとどこにシフトするかというと、美しさ、そのオーラに向かうんです、
うんうんうん、
でそのオーラに向かうのが今、そのもしの感情を愛に向けるといった時に少しの差、少しの変化が分かるならば、うん、これも分かると思うんですよね、
うん、
そうすると私たちはその問題を問題で解決するのではなくて、自分の思い意思で変化させることができるという自分の能力に気がつくじゃないですか、
うん、
それをやってみましょうね、
はい、
また無理やりですね、うん、無理やり自分は病気の側面がある、
うんうん、はい、
その腰が痛かったり今で手術したり、いろんな意味での病気があると思ってください、うん、そうですね、病気になると無理やり思いました。そうするとさっきはその細胞を止めていたんですけども、
うんう
ん、呼吸が体全体をちょっとしぼんだ感じでギュッと抑えてませんか、
うんうん、
それがその体のエネルギーだとすると、そのエネルギーを美のオーラの世界にですね、消化する、あるいはシフトする、うんうん、それをやってみますからね、
はい、
じゃあ、
はい、
その体の病気のエネルギーをですね、うんうん、はい、
はい、この病気のエネルギーを美しさに向ける、
はい、見てください。その体をですね、ニュートラルな状態で観察します。そして自分の周りのオーラ、自分の手の届く範囲の空間を意識してください。そうですね、その空間が少しずつ伸び伸びとしてきませんか。そうですね、
うん、
これはその少し直感力があるならば分かることなんですけども、よく考えてみると感覚でもなく思考でもないじゃないですか、
うん、
感覚でもない、場がこう大きくなった感じがする、
うん、
自由になった感じがする、ならば問題を問題で解決するのではなくて意識で解決できる可能性があるということになりますね。
はい、あとはね、体で実感するから、
そうです
ね、それで余計腑に落ちますね、
うん、分かりやすいですよね、
はい、なんかね、うん、今はあの背骨背面がキューってした感じが、
うん、
あのふわーってやっぱり伸びていく感じになって楽になりました、
うん、そうですね、
はい、
それは私も感じてるんです。
うん
共鳴できるんですね。ですからもし感情をシフトすることができるような人がたくさん世の中にできると、
うんうん、
みんな周りの人たちが共鳴をするんですよね、
うんうんうん、
そしてそのいろんな問題をその問題を解決するんではなくて、
うん、
自分の存在っていうものが 大きな力を持つっていうことになってですね、
はい、
私はそういう意味では能力者であるとあいうことになりますね。
はい、それ素敵ですね、うん、あとあの言葉がねすごい綺麗っていうか、その愛とかね、うん、美しさっていうその言葉も素敵だなと思うんですけれどもね、その院長のやっぱり そうです ね, ねあの作り上げた、 はい、 次元、ねうん、の言葉をこう今作って、うんはい、体を変えてるわけです ね,
は
い、う
ん、ねそれはその理屈ではないんですよね、
はい、
エネルギーはニュートラルで、うん、感情のエネルギーもそこで一つのエネルギーがその動こうとしてるんですけども、押さえつけてる私たちがいるんです。
うんうんうん、
それを理屈で上から押さえつけて、はい、そしてあの人にやられたとか、うん、あの人が恨んで絶対恨みを話さないぞって、うん、恨みを話すとあの人自由になって私は損するじゃないかっていうその感情さえも損得感情に巻き込まれてる私たちがいるんですよね、
うんうんうん、
そういうことをよそに私たちの能力が少しずつの自分の周りのその空間、はい、目に見えない世界に対してですね、うん、働きかけるというのは、はい、これは単にその空想の世界じゃないんじゃないっていう、
うん、
そういう意味でその量子場調整という名前をつけてるんですけどね。
はい、ねえ、なんかあの院長を伺っているともう本当に実験魔だなっていうのが分かるんですけれども、そうですね、今後のその量子の可能性と院長が感じている量子の可能性ってどんなところがあるんでしょうか。
それはですね、はい、とんでもない世界なんです。
おそうなんですか。それを聞きたいですね。
それはですね、今、はい、コンピューターが、うん、その少しちょっとしたその電球が電気の部分ですね、電気が、はい、そのこう地球がちょっと明るくなったから、うん、今はそのいろんな感じでその進化して今 AI に向かってって言いますよね、
はい、
それは精度の問題なんですよね、
うん、
精度が速さを作り、速さがその技術を進化させてるわけですね、
うん、
それが私たちその昔そのソニーにいた頃やっていたこと の, その延長なんです。ですけども今全く違う観点でですね、量子というのは空間に作られているものなんですよ、
うん、
そして自分の意識があるものが意識した時にその場を変化させるとうん、いうふうなことになると、あのコンピューターどころの騒ぎがないほどに進化する、人間が人間自身が進化する、人間の能力がですね、隠れた能力が少しずつこう明らかになっていくような、うん、そんな時代でもあるんですね、おそらくね、
うん、
そんなことを可能にするのがこの量子の世界なんですね、
うん、
ですけどそこにですねちゃんとしたその法則性があるということ、そこを知らなければ、はい、おそらく量子の世界は、うん、あの探求できない、
うん、
そこにあるんですよ、
うんうんうん、
それをもしその今の物理学の世界はですね、観察するということは物を観察するという考え方をしてるんですね、
うん、
物あるいはその電気 の, その、うん、ケーキが観察すると言ってますよね、
うんうん、
ですけども私たちはイメージそのものを観察するんです。
うん、
健康とかですね、うんうん、いう風なイメージじゃないですかね、
はい、そうですね、
健康という思いは物理じゃないじゃないですか、うんうん、そういうイメージを観察することによって、
うん、
体が変化するっていうことになると、
はい、
観察するものが今の物理学の世界とちょっと違うんですよね、そこに今の量子の世界はあんまりまだ気が付いてないっていうところがあって、私たちの一人舞台だなと。
もう最先端を量子の最先端を行っているっていう、
まだまだついてこれないねっていうそんなところになるんですね。
なるほど、ね、まだまだ進化し続けそうですけど、どこまで行くんですかね。
まあ、そのもっとですね、はい、今その経絡と結びついたんですね、
ええ、
っていうものが量子結びついた、
はい、
量子結びついたのが経絡と結びついた、
うん、
そして今そのクンダリニエネルギーっていうそのインドのチャクラのシステムと、
はい、
その結びついてるんですね、はい、そうするとエネルギーが今愛に向けると言った時にそのエネルギーが背骨の中を行ったり来たりしてるってことにだんだん気づくんですね。
うん、
そしてチャクラのシステムがもっと明快に分かるような時代が来る、
はい、
そんな風に思ってるんですね。
あれですかね、チャクラがそのやることによって活性化するんですかね。
そうですね、
活性化してよりその能力に気づくというか、自分の持っているものに気づけるようになるみたいな感じなんですかね。
エネルギーがないから、
はい、
セパの今髪その意識が上昇するって意志の力がそのよく分かってないならば、その背骨の中をエネルギーが上昇するとか下降するっていうのは全く何のことやらってことになっちゃうんです、
うんうん、
でもエネルギーが流れてくると必然的にチャクラがその電球に電流を流したように活性するんですよ、
うん、
そうするとそれに対してこのようにっていうと簡単に意志の力がその周りに場を広げちゃうんですね、
はい、すごい手軽ですね。手軽っていうかなんかね、あのね、うん、本当にあの漁師との関係性を築いたらもう何でもできるみたいに、
そうですね、
前におっしゃってたんですけど、うん、
ね、うん、ね、永遠の若さと健康、
うん、
はい、
そうですね、
はい、
られるという最終的にその脳が活性することなんですね。
あ、
私も歯を削った時に脳がひどい目にあったと、
はい、
だけど逆に脳がひどくなるにはその、うんうん、脳の中にエネルギーが歪んでしまうから脳がおかしくなったと、
はい、
だからそれをちゃんと通すと今までなかったその消化体とかですね、
うん、
脳下垂体とか海馬とかその辺が少しずつ見え始め、
うん、
そして小脳っていうのと大脳の違いとかが分かってきたりですね、
うん、
それはエネルギーの問題であって理屈の問題ではありません、はい、
うんうん、
ですからどんなに研究者が 理屈を通してですね調べたとしてもおそらく分からない世界なんですよ。そういう意味で直感力を持った女性の時代、いつまでたっても男性はですねその直感っていうところは頭で考えようとするんですよ、
うん、
ですけど女性は直感を直接感じることができますよね、
はい、
その直感のちょっと直感の科学はですねその今の理屈を超えたもっと大きな世界の能力を持ってるんですね、
うん、
この世界を変えることができるほどの大きな能力を持ってるんです、
はい、
そんなところにですね、
はい、
これからいろんな実験をしてですね、
はい、
証明してやろうと、
はい、わかりました。なんかもっとお伺いしたいんですけどちょっとおしまいの時間に近づいてきてしまったので、まあ、あの今話を聞いてこの マニアックとも感じられるんですけど、うん、でも簡単にその漁師との関係性を築ける技術なんですよね、うん、漁師場調整って。なのであのご興味持った方は漁師場調整と検索してみてください。
はい、はい、ぜひ、
はいね、はい、それではエンディングに行かせていただきます。
ご縁応援貢献夢の種。
院長ともみさん今日いかがでしたか。
もう幸せいっぱいですね。
あ、よかったです
はい、私も、はいはい、楽しかったです。
はい、なんか院長のねまた知らざ聞いたことのないお話を今日は私聞けて本当に楽しかったです。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様お楽しみいただけましたでしょうか。こんな時はどうしたらいいですかとか、こんな風に過ごしたいのだけど何か秘訣はありますかなど質問にお答えしていきますので、夢の種放送局のスピカアイリスホームページか番組のフェイスブックにメッセージいただけたらとっても嬉しいです。今日一日心穏やかに楽しく過ごせますように、そして今週も素敵な一週間になりますように。この後はアンセさんのラララパワーランドです。引き続きお楽しみください。最後までお聞きいただきありがとうございました。